ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、はい、今夜は CM の間に藤井翔平さんにでは何回入るんですかと聞いていた N グローイングのこの方がスタジオに来てくださいました。
高橋光代と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。光代さん、光る城と書いて、
はい、光る城と書いてシャイニングキャッスルと
出た、
はい、命名していただきました。
はい、
シャイニング高橋キャッスルでお願いします。
はい、シャイニングとキャッスル分けるんですね、名字間に挟む
ので
、
ね、そこ間にちょっと挟んでお願いします。
光高橋城になってますけどもね。そう、もうあのシャイニングキャッスルが来るわと思って、
ありがとうございます。
いつもなんか後ろにね、私はあの何、白崎城が見えてる感じでお出迎えさせていただいてるんですけど、
ね、城ですよね、やっぱ光ってるからね、
はい、動いてていただいて、
白く輝く城をイメージしながらお出迎えさせていただいてるんですけれどもね。さあ、そんな私が待ち焦がれていたシャイニングキャッスルこと高橋光代さん、今夜はどのような映画をご紹介いただけますでしょうか。
蛇の道という映画となります。
おお、なんかちょっとドキッとするタイトルですね。ヘビーの道、
はい、もう全然光った映画ではないです、は
い、なるほど、シャイニングキャッスルからの、はい、今度はダークゾーンに入っていくわけですね。
ダークゾーンの映画ですね、
はい、それはそれでなんだかドキドキしちゃうじゃないですか。
人柄も変わるんですか。怖いわ。
ここからはですね
ちょっとトーンを変えて、
ヘビーの道、一体どんな作品でしょうか。
はい、じゃあですね、巨匠黒沢清監督による1998年に作られた蛇の道という同名タイトルの映画作品があるんですけども、うん、そのセルフリメイク作品となります、
はい、
でこの作品はですね、オールフランスロケでほぼフランス語のもうフランス映画となっております。
オールフランスロケでほぼフランス語の映画となっています、
はい、
でも日本の方が出られてるって
ことですか。主演は柴咲コウさんです。
あ、なるほど、
はい、少しあらすじをお話しさせていただくんですけども、
ぜひ話してください。
は
い、
舞台はですね
入ってるな、
フランスのパリなんですけど
、はい、
8歳のマナ娘を何者かに殺されてしまったアルベール・バシュレという男が、偶然出会ったパリで働く日本人の精神科医の新島さよ子、これが柴咲コウさん演じる女性なんですけれども、
はい、
この方の協力を得ながらその犯人を探していくという話なんです。
そ
してその犯人探しの中でですね、とある財団があるんですけども、その財団の関係者を一人ずつ拉致してって、
うん、
で監禁して、
うん、
鎖でこうつないでいって、こう誰が殺したんだと問い詰めて、どんどんどんどんこういろんな人を紹介されながらこう真実にたどり着いていくという、ただ最終的に分かる事実というのがものすごいゾーッとする、あ、こんな邪悪な終わり方するのかみたいな、ちょっとこれ以上は言えない。
だいぶ言ってくれましたけど、でもそのもちろんね、あの大切な大切な、娘さんが殺されたということでね、復讐に燃えていらっしゃるんでしょうけれども、なかなかの方法でその犯人を突き止めていくわけですね。
そうなんですよ。そのですね、拉致の仕方っていうのも、
うん、
こうなんかスムーズじゃなくて面白いんですよ。
スムーズじゃなくて面白い。
なんかあの一人目はこうなんかちょっとあのうまいことこのですね、このビジュアルをちょっと皆さん、ちょっとラジオの前の方見れないんですけど、
あ、私たちは手元に、ね、はい、チラシをいただいています。メインビジュアル、
こう何かあのね、寝袋みたいな、
うん、
何かが入ったような、まあこの中に人が結局入ってるんですけど、
言っちゃうんだ寝袋だもんね、そう、人が寝袋だから、
まあ、ここにとりあえず何とかして入れないといけないんですけども、
はい、
まあ一人目はあの基本的にはあのスムーズにこう入れて、
うん、
いけるんですけど、2人目以降は結構ドタバタで、
うん、
もうあの本当に羽交い締めとかに会いながら2人して協力してなんとか
詰め込
させて詰め込むみたいな感じの、うん、はい、そういうなんか面白い、笑っていいのか でもこれすごい残虐だよなみたいな、すごい変わった映画なんですよね。
なんか確かにこのチラシ自体もね、うん、あのすごく美しい、まあ、フランスの片田舎っていうんですかね、うん、緑の綺麗な草原のようなところに、うん、まあ、ある意味美しい群青色をした寝袋らしき袋を、うん、男女が端を持って引きずっているのであろう、なぎ倒された草がちょっと見えている、黄色い花々も咲いているのが見えるっていう、なんか美しい風景なのか、優しい物語なのか、はたまたどうなのかみたいな、そんなに
本当にそういうなんかはたまたどうなのかばっかの映画で、すっきり、とにかくすっきりしないんですよ。え、これってどうなのみたいな、
何それみたいな、
なんか本当サスペンスですね。ずっと宙ぶらりんな、これってどうなのみたいな、
普通はそれが
どういうことみたいな、
ハラハラしてドキドキするけれども、ちょっとなんかこう笑っていいのかみたいな、
そうなんです、
要素も不思議、ちょっとじゃあ今まであったジャンルとは一味も二味も違うわけですね。
違うと思います。やっぱり最後もあ、こういうことだったんだ、例えばどんでん返しで、うん、すっきりとかではないんですよね。あ、こういうことなの、え、どういうことで終わっちゃうっていうような、なんかもうずっと本当にそういう感じの、何なんだろうこの映画はっていう、すんごい不穏な感じがずっと続く、うん、映画ですね。
でもこれセルフリメイクってお話じゃないですか、はい、再びこの物語に取り組もうと思うほど思い入れが強い作品だっていうことでしょうね。
おそらくそうなんだと思いますし、この98年の元々の映画もですね、ものすごい映画ファンの中ではものすごい人気で、特にホラー映画好きとか、
うんうん、
結構生涯ベストワンとかに挙げるような人も多いような、これはこれで衝撃的な、ぜひ比べてみてほしいんですけれども、
はい
はい、話は同じなのにやっぱ日本とフランスって変わるだけで全然なんか感じ方が違うんです、うん、
じゃあ前回は舞台は日本、
日本で、日本の時はちょっと V シネ風な感じもちょっと入ってて、
うん、
ちょっと締めっぽい感じなんですよ、なんか撮り方とかも、
うんうん、
でもこうフランスの場合はもう無機質というか、
なんか湿度感とかは確かに国で違いますよね。
そう、違うし、もう撮り方とかもなんか無機質、なんか左右対称とか、なんかだだっ広い、ただ何もない建物の中とか、なんかなんだろうこの空間みたいな。
え、いや見比べるとめちゃくちゃ面白そう。
面白いです。話が同じなだけに、あ、こんな印象変わるんだっていう。
うんうんうん。しかもセルフリメイクです
からね。セルフリメイク、自分が作っててこんだけなんか印象変わるんだと思います、ね。
はあ、ちなみにその1998年の作品はどなたが出られてたんですか。
ですね、主役は相川翔さんがやってるんですよ。
ほう、
V シネっぽかとか
急にね。あとなんか監禁の話も確かに、
柴崎浩さんがそうそう相川翔さんという、
あ、
そうなんです。
いや、根本の物語は変わらないのに、
はい、
そのキャラクターと国が変わることで、はい、そのドキッとする恐怖感や、はい、そのなんだろう、神経の行き届き方とかのが変わるってことですよね。
めちゃくちゃ変わるんです。このでフランス版のちょっとやっぱ撮り方の面白いところっていうのが、
うんうん、
なんかその無機質って言ったんですけども、この柴崎浩さんの住んでる家が、まあ一人で住んでるんですけども、一人暮らししてて、掃除ロボットあるじゃないですか、
はいはいはい、
誰もいない部屋、柴崎浩さん一人でこう座りながら掃除ロボットだけでブーって動いている掃除ロボットをひたすらカメラで撮ってるんですよ。
ほう、
長回しでブーって言って、それが意味は分かんないんですけど、すごい不穏なんですよ、なんか。なんだこの映画みたいな。
そのロボットが掃除してる間に一切何も動きがないけれども、心の内では何かが動いてるかもしれない
かもしれないし、
っていうことをこっちが探し続ける。
そうなんですよ、
探り続ける。
そういうやっぱり黒沢清監督もともとやっぱそういうなんか言葉じゃない表現がものすごい多い監督なので、はい、今回もそういうなんか なんでこんな表現してるんだろう、不自然なんだけどなんか意味があるはずと思いながら、こうずっと目を凝らしながらぎゅっと見るような、
映画作りに興味が湧くような見比べ方ができそうですね。
このすごいで
きます。
長回しにはどういった意味やどういった感情があるんだろうとかっていうことを考えることができるって、まあ、このシネマイラジオね、あの映画が好きな方がたくさん聞いてくださってるので、うんうん、物語に没頭するとか、それから幸せになるとかストレス解散とかいろいろ映画の見方ありますけれども、その一つの物語を、一人の監督がどのように捉まえて送り出すのかっていうのを見比べるのってすごく面白そうですね。
すごく面白いと思います。もう 今やってきたところなので、それを見比べてきたばっかなので、ああっていう、変わるっていう、
シャイニングキャッスル高橋がですね、淡々と話せば話すほど、あの柴崎コウさんの家はですね、一人暮らしなんですけどって、もう映画の話じゃないみたいですから、
ね、そうですね、
柴崎コウさん一人暮らしなんだと思いながら聞いてましたけど ね、
もうね、
お掃除ロボットと持ってるんだとか思いながら聞いてしまいましたけど、なんかそれぐらい今お話でもね、ぐーっと入り込みましたけど、この続きはぜひね、皆さん映画館で体感していただきたいと思います。蛇の道、いつからどちらの映画館でしょうか。
蛇の道ですね、6月14日から公開になります。キノシネマ神戸国際、大阪ステーションシティシネマ、ムービックス京都他で公開いたします。
はい、はい、明日から全国公開となります。ぜひ映画館に足をお運びください。先読みシネマ情報、今夜は N グローイングの高橋光志郎さん、シャイニングキャッスルから蛇の道ご紹介いただきました。とても面白かったです。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報は、6月22日から大阪のシアターセブンで上映される、エイリアンは空想する、気になる作品タイトルです ね。その、松本義樹監督となんとお電話がつながっています。はい、松本監督、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。松本監督、ちょっとあのお電話なのでお顔拝見できないんですが、はい、もしよろしければ年齢を最初にお伺いしてもよろしいですか。
年齢は29歳です。
29歳。なんかね、20代の香りが今したんですよ。
これから
そうなんですよ。私その嗅覚結構あるかもしれないです。
怖い。
エイリアンは空想する、私も空想が始まっていますけれどもね。はい、エイリアンは空想する松本義樹監督、かっこ29歳、今夜いろいろお話を伺いしたいと思います。まずね、あのタイトルで私ケイちゃんと藤井翔平くんはどんな物語かなってすごく気になっているんですけど、うん、映画の物語から教えていただけますか。
はい、この物語はですね、その石川県に実際にその存在する UFO の町と呼ばれている白石というところがございまして、
うん、
でそこで起こったなんか UFO によるエイリアンアブダクション事件、なんか UFO に誘拐されちゃうみたいな事件のネタをつかんだ、こう東京のあまり嘘とかなんかそういうオカルトみたいなものを全然信じないような、なんかクールな雑誌記者がそのネタを掴んで嘘を暴いてやろうと思って現地に乗り込むんですけど、その先でその UFO に連れ去られたことがあるという女の子に出会って、そこからその主人公の雑誌記者 の正義感だったりだとか、そういうなんか固定概念みたいなものが揺らいでいくみたいな物語です。
はい、これね、あの監督、松本監督、脚本も書かれたんですか。
あ、はい、そうです。
これ物語が着想 そのきっかけとかっていうのはあったんですか。
あ、そうですね、そもそもそのこの企画自体が主役を務めてくださった田中裕樹さんという方が、なんか石川県内で映画を作りたくて、なんか監督を探していますっていうあの話をされていて、それにあの僕らの映像制作団体がこう手を挙げて始まったんですけども、
うんうん、
その中でその 石川県に、実は僕が石川県とその時点で何の関わりもなかったもので、
うんうん、
なんか石川県について調べてる中でこの UFO の町白石という面白い町を発見して、そこからあの発想を得たという形ですね。
なるほど。確かに映像の中で、あの、はい、これセットで作ってたらものすごいお金かかってる映画だなと思いつつ、その UFO の街の施設であったり、その建物自体も含めて、はい、実際あれなら行きたいと思うぐらいめちゃくちゃ面白い街ですよね。
そうですね、本当になんか異様な雰囲気の漂う、なんか田舎なんですけど、うん、すごい突然 UFO みたいな形をした宇宙科学博物館があったりだとか、
はい、
なんかすごい面白い街ですね。
なんかあのすごくのどかにほんわかと真剣に信じてるというか構築されてる感があって、その違和感たるやが快感になるみたいななんかすごくあったので、そのどういう形でね松本監督がこのお話を作り上げたのかっていうのがすごい興味があったんですよ。
あ、そうですね、なんかその企画の始まりはそんな感じだったんですけど、
うん、
なんかその当時その僕がこう個人的に考えていたこととして、なんか自分はちょっと変わったところがあるので、たまにまあ世間からちょっと浮いちゃってるなって思う時があるんですが、
はい、
なんかそれがなんか地球なのにこう宇宙人が紛れ込んじゃってるみたいな、そんな感覚に似てるような気がして、なんかそことその UFO の街っていうそのモチーフがすごいリンクしたので、
うん、
なんかその宇宙人の話でありながらも、なんかその中で自分たち地球人っていう、まあ、この地球という星に住む宇宙人である僕たちのことを描けないかなみたいな感じで発想していきましたね。
確かに映画のタイトルがあのラジオではね、はい、エイリアンは空想するとご紹介してるんですけど、はい、活字にすると地球星人は空想するって書くんですよね。
うん、
そうですね、
面白いな。
これがどういうことだろうって思っていたのが、今まさに監督がずっとその思っていた、ちょっとなんか自分はみんなと違うなみたいな、まるでみたいな、その思いが反映されてるってことですよね。
そうですね、はい。
これあと映像でね、絵がすごく効果的に出てくると思うんですけど、
はい、
これは、誰が描かれたとか、まあ、どういうイメージでそういった、絵をすごく大事に扱うことになったのかっていうのも興味があるんですが。
あ、そうですね、その絵は、基本的にはほとんど僕が書いてまして、
だと思ったんです私もうこんな奇想天外なもう物語を作って、それにこんだけマッチする、でもよくわからないけどすごく魅力的な絵はきっとこの物語を作って、この物語を仕上げたこの監督が描いてるのではなかろうかと思ってたんです。はい、
そうですね、なんか結構、まあ、絵のテイスト的にはすごい、なんて言うんでしょうね、その宇宙人なのかか、なんかその地球人のイメージした、なんて言うんでしょうね、まあ、宇宙人なのかみたいな絵なんですけど、
うん、
まあ、なんかその絵の、まあ、内容デザインとかに関しては、なんかこう物語に出てくる登場人物から、なんかいろんなこの人何々っぽいなとか、そういうものをいろいろ発想して、その中で気になったモチーフをこう組み合わせて、うん、まるで宇宙人かのような絵を描くっていうようなデザインの仕方をしていきましたね。
すごくね、美しくて、そしてすごく不思議で、で、もう少し深く見たいと思うけれども、場面は切り替わっていくみたいな、あと、まあ、その映画を見ていく中でこう再び現れる絵とかテイストとかみたいなものに喜びを感じるみたいな、ちょっとあの監督に私の脳をいじられちゃった感があるみたいなカチッカチッとね、音がするように、あの監督が思い描いている世界観の方にこう入り込んでいく感じがあって、ちょっと体がこわばりつつ、いや、スルッと入り込んだ方が快感かもしれないっていう好奇心も湧くような、 すごい面白い映像だなと思って。
ああ、嬉しいです。
本当になんか、今までになかったというか、多分その、松本監督の作品って、まあ、これから追いかけていくと、あ、松本監督らしいなとかっていう感想がたくさん出てくる監督さんなのではないかなと思って、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
これでも、私すごく楽しかったんですけど、驚くほど低予算で撮られたという話題も上がっていましたが。
そうですね。その、まあ、予算もそうですし、その人数が、そのスタッフがメインスタッフ3人という形でやらせてもら
って。ちょっと待ってください。メインスタッフ3人。それで、大丈夫ですか？カメラさん、監督さん、。はい。
またそれが珍しくて、監督と撮影と助監督という。
あ、そうなんです。音響照明とかではなく。
そうなんです。なんか録音どこ行ったのみたいな。
そうですよ、キョロキョロしちゃいますよね。あとはもう出演者さん俳優さんだわみたいな感じになりますよね。
そうですね。しかもその3人ともその用意スタートをかけると3人ともがカメラを回し出して
マルチタレント集団みたいな感じですね。
すごい、なんかそこもまたなんかあんまり地球のルールに縛られないうん、不思議なやり方をしたと思いますね。
ああ、いや、でも監督は2022年に奈良から上京して、まあね、今回の作品もだと思いますけど、はい、仲間の方々とともに映像制作団体、世田谷センスマンズ、
はい、
を、作られたということで、まあ、これからその、団体さん仲間とともにいろんな、ね、作品とも関わっていくと思うんですけど、うん、
はい、
松本監督の中で、まあ、こういう作品を撮りたいとかこんなことを今思い描いてるんだみたいな、こう将来的な何かものってありますか？
そうですね、なんかその世田谷センスマンズっていうグループが、
うん、
その3人組のグループでそれぞれその監督もやりながら他の人が監督するときはスタッフとして関わるみたいな、
うん、
あの団体でして、なのでなんか、まあ、僕の作品ももちろんその世に知られてほしいなって思いますし、なんかその他2人の監督がしたあの作った作品もどんどんこう世に放っていって、なんかその僕の監督としての名前が売れるっていうよりかは、
はい、
世田谷センスマンズってが作った作品として、なんかいろんな方がなんかそれぞれの作品を気になるきっかけになってくれたら一番嬉しいなっていうふうなことは考えていますね。
わかりました。世田谷センスマンズ、ぜひあの監督のオリジナルグッズも添えて宣伝していけたらなと思いますので、いやもうこれからねぜひ追いかけていって、さまざまな作品が世の中に届くのを私も楽しみにしたいと思います。
はい、
今日は電話でしたけどね、ぜひまたスタジオにも遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
今日はですね、松本良樹監督から6月22日から大阪のシアターセブンで上映されますエイリアンは空想する、この作品についてお話しいただきました。とっても楽しかったです。松本監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。